幸福の王子。原作オスカー・ワイルド、翻訳結城博士。町の上に高く柱がそびえ、その上に幸福の王子の像が立っていました。王子の像は全体を薄い純金で覆われ、目は二つの輝くサファイアで、王子の剣の束には大きな赤いルビーが光っていました。王子はみんなの自慢でした。
風緑と同じくらいに美しい。
と、芸術的なセンスがあるという評判を得たがっている一人の市会議員が言いました。
もっとも、風緑ほど便利じゃないがね。
と付け加えて言いました。これは無双家だと思われないようにと心配したからです。実際には彼は無双家なんかじゃなかったのですが。
どうしてあの幸福の王子みたいにちゃんとできないの？
月が欲しいと泣いている幼い男の子に賢明なお母さんが聞きました。
幸福の王子は決して何かを欲しがって泣いたりしないのよ。
この世界の中にも本当に幸福な人がいるというのは嬉しいことだ。
失望した男がこの素晴らしい像を見つめてつぶやきました。
天使のようだね。
と、明るい赤のマントと綺麗な白い袖なしドレスを着た養育院の子供たちが聖堂から出てきて言いました。
どうしてそのようなことがわかるのかね。と数学教師が言いました。天使など見たことがないのに。
でも、見たことはありますよ。夢の中で。
と、子供たちは答えました。
すると、数学教師は眉をひそめてとても厳しい顔つきをしました。
というのは彼は、子供たちが夢を見ることはよろしくないと考えていたからです。
ある晩、その町に小さなツバメが飛んできました。
友達らはすでに6週間前にエジプトに出発していましたが、そのツバメは残っていました。彼は最高に綺麗な足に恋をしていたからです。ツバメが彼女に出会ったのは春の初め。大きくて黄色い蛾を追って川の下流へ向かって飛んでいた時でした。足のスラッとした腰があまりにも魅力的だったので、ツバメは立ち止まって彼女に話しかけたのです。
君を好きになってもいいかい？
とツバメは言いました。ツバメは単刀直入に話すのが好きでした。足は深くうなずきました。そこでツバメは翼で水に触れながら、彼女の周りをぐるぐると回り、銀色のさざ波を立てました。これは、ツバメからのラブコールで、それは夏中続きました。
彼女はおかしな恋人だね、と、他のツバメたちがペチャペチャ言いました。財産はないくせに、親戚は多すぎると来てる。
実際その川は足でいっぱいだったのです。やがて秋が来ると、そのツバメたちもみんな飛んでいってしまいました。みんなが行ってしまうと、ツバメは寂しくなり、自分の恋人にも飽き始めました。
彼女は何にも話してくれないしな。
ツバメは言いました。
それに浮気っぽいんじゃないかと思うんだ。だって彼女はいつも風とイチャついてるんだから。